民読おやすみ読書。この番組は1週間の疲れを癒す週末のお休み前、私秋岡雅子がセレクトした本をご紹介するポッドキャスト番組です。寝落ちせずに最後までお付き合いください。狼と七匹の子供ヤギ。昔あるところにお母さんのヤギがいました。このお母さんヤギにはかわいい子供ヤギが七匹あって、それをかわいがることは人間のお母さんがその子供をかわいがるのと少しも違ったところはありませんでした。ある日お母さんヤギは子供たちの食べ物を取りに森まで出かけていくので、七匹の子供ヤギを呼んでこう言い聞かせました。お前たち言っておくがね、母さんが森へ行ってくる間、気をつけてよくお留守番してね。決して狼を家へ入れてはならないよ。あいつはお前たち残らず丸まんま、それこそ皮も毛も余さず食べてしまうのだよ。あの悪者は分からせまいとして時々姿を変えてやってくるけれど、なあに声はしゃがれてガーガー声だし、足は真っ黒だし、すぐと見分けはつくのだからね。すると子供ヤギは声をそろえて、母さん大丈夫、あたいたちよく気をつけてお留守番するから、心配しないで行っておいでなさいと言いました。そこでお母さんヤギはめえめえと言って安心して出かけていきました。やがて間もなく誰か表の戸をトントン叩く者がありました。そうして、さあ子供たち開けておくれ、お母さんだよ、めいめいにいいお土産を持ってきたのだよと呼びました。でも子供ヤギはそれがしゃがれたガーガー声なので、すぐ狼だということが分かりました。そこで、開けてやらない、お母さんじゃないから、お母さんはきれいないい声してるけど、お前はしゃがれっ声のガーガー声だもの、お前は狼だいと叫びました。そこで狼は荒物屋の店へ出かけて大きな白木を一本買ってきて、それを食べて声をよくしました。それからまた戻ってきて戸をたたいて大きな声で、さあ子供たち開けておくれ、お母さんだよ、みんなにいいものを持ってきたのだよと怒鳴りました。でも狼は真っ黒な前足を窓のところにかけていたので、子ヤギたちはそれを見つけて、開けてはやらない、うちのお母さんはお前のような真っ黒な足をしていない、お前は狼だいと叫びました。そこで狼はパン屋の店へ出かけて、けつまずいて足を痛めたから練り粉をなすっておくれと言いました。でパン屋が狼の前足に練った粉をなすってやりますと、今度は粉屋へ駆けつけていって、おい前足に白い粉を振りかけてくれと言いました。狼のやつ、また誰かを騙すつもりだな、そう粉屋は思ってぐずぐずしていました。すると狼はすぐしないと食っちまうぞと怒鳴りました。そこで粉屋は怖くなって狼の前足を白くしてやりました。まあこういうところが人間のダメなところですね。さて悪者は三度目にヤギのお家の戸口に立ってトントン戸をたたいてこう言いました。さあ子供たちや、開けておくれ、お母さんが帰ってきたのだよ、お前たちめいめいに森でいいものを見つけてきたのだよ。子ヤギたちは声をそろえて、先に足を見せ、うちのお母さんだかどうだか見てやるから。そう言われて狼は前足を窓に乗せました。子供ヤギがそれを見ますと白かったので、狼の言うことをすっかり本当にして 戸を開けました。ところで入ってきたのは誰でしたろう。狼だったではありませんか。みんなわーっと驚いて震え上がって、天殿に隠れ場所を探して隠れようとしました。一人は机の下に飛び込みました。次は寝床に這い込みました。三番目は炉の中に隠れました。四番目は台所へ逃げました。五番目は棚に上がりました。六番目は洗面だらいの下に潜りました。七番目は柱時計の箱の中に隠れました。ところが狼はそばから見つけ出して、造作なく一人一人片足から捕まえて、ただ一口にあんぐりやってしまいました。ただ大時計の箱の中に隠れた一番小さな子だけは見つからずに済みました。さて、たらふく食べたいだけ食べてお腹がくちくなると、狼は表へ逃げ出して木の陰になって、青々としている芝の上に長々と寝そべって、ぐうぐういびきをかき出しました。それから間もなくお母さんヤギは森から帰ってきました。ところで、まあお母さんヤギはその時何を見たでしょう。表の戸はいっぱいに開け広げてありました。テーブルも椅子も腰掛けも放り出されていました。洗面だらいは粉々に壊れていました。よぎも枕も寝台から転げ落ちていました。お母さんヤギは子供たちを探しましたが、一人も見つかりません。一人一人名前を呼んでも誰も返事をするものがありません。おしまいに一番下の子の名前まで来て、初めてか細い声で、母さん、あたい時計の箱に隠れているよ、というのが聞こえてきました。お母さんヤギはこの子を引っ張り出してやりました。そこでこの子の口から、初めて狼が来て他の子供たちみんな食べてしまったことが分かりました。その時お母さんヤギはかわいそうな子ヤギたちのことをどんなに泣いて悲しんだか、皆さん察してみてください。やっとのことでお母さんヤギは泣くのをやめて、末っ子ヤギと一緒に外へ出ました。原っぱまで来ると、狼はやはり木陰に長々と寝そべって、それこそ木の枝も葉もブルブル震い動くほどの高いびきを立てていました。ところでお母さんヤギが狼の様子を遠くからよく見ますと、その膨れ返ったお腹の中で何かもそもそ動いているのが分かりました。まあありがたい、狼のやつうちの子供たちをお夕飯にして鵜呑みに飲み込んだままだから、みんなきっとまだ生きているのだよ。こう思ってお母さんヤギは早速うちへ駆け込んでいって、ハサミと針と糸を取ってきました。それからお母さんヤギはこの化け物のどてっぱらをちょきんとハサミで一ハサミ挟みました。するともうそこに一匹の子供ヤギがぴょこんと頭を出しました。お母さんは喜んでまたジョキジョキ挟んでいきますと、一人で二人出して、とうとう六匹の子供のヤギが残らず飛び出しました。みんな無事で、誰一人怪我一つもしたものはありません。何しろこの大化け物はむやみとガツガツしていて、ただもうグッグッグッグそのまま喉の奥の方へ放り込んでしまったからです。まあ嬉しいこと、子供たちはお母さんヤギにしっかり抱きつきました。それからお嫁さんをもらう式の日の仕立て屋のようにぴょんぴょん跳ね回りました。でもお母さんヤギは子供たちを止めて、さあそこいらでみんな行って ゴロた石を拾っておいで。この罰当たりな獣が寝ているうちにお腹に詰めてやるのだから、と言いました。そこで子供たちは我がちに駆け出していって、縁やら縁やらゴロた石を集めて引きずってきました。そうしてそれを狼のお腹に詰まるだけ詰め込みました。するとお母さんヤギが後からちょちょっと手ばしこく元のように縫い付けてしまいました。それがいかにも早かったので、狼がまるで気づかないし、ごそりともしない間に済んでしまいました。狼はやっとのこと、寝たいだけ寝て立ち上がりました。何しろ胃袋の中には石がいっぱいで、喉がカラカラに乾いてたまらないので、吹き井戸のところへ行って水を飲もうとしました。ところが体を動かしますと、お腹の中でゴロた石がぶつかり合って、ガラガラゴロゴロ言いました。
ガラガラゴロゴロ何が鳴る？そりゃどこで鳴る？腹で鳴る。6匹小ヤギの鳴く声か。こりゃそうじゃない。ゴロた石。
狼はこう歌いました。さて、やっとこすっとこ、吹き井戸のところまで来て、水の上にかがもうとすると、お腹の石の重みに引かれて、狼はのめりました。そうしていやおうなしに、泣き泣き狼は水の中に落ち込みました。遠くで見ていた7匹の子供ヤギは、みんな駆け寄ってきて、狼が死んだよ、狼が死んだよ、と叫びながら、お母さんヤギと手をつなぎながら大喜びで井戸の周りを踊りました。今夜は狼と7匹の子ヤギを読みました。それではおやすみなさい。